前向きの議会劇場。この番組は前泊美樹がさまざまなジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、街の話題などをお送りします。
おはようございます、前泊美樹です。さて、11月っていうのはですね、12月定例会、11月定例会と那覇市議会とか県議会とか言うんですけども、その間でですね、でも議員の皆さんは終わりました。衆議院議員選挙でも忙しかったと思いますけども、県外視察やお勉強の期間ということで、今日はですね、10月17日に沖縄で開かれました地方議会を変革する生成 AI 沖縄研修会の仕掛け人、那覇市議会議員の宇根良也議員をお迎えしています。良也議員、よろしくお願いします。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
良也議員、ごめんなさい、私ね、てっきりね、一回出ていただいたと思ってたんですよ。
呼ばれないのかなと思ってたんですけど、
いやだからこんなに仲いいのにね失礼いたしました。今日は研修会の話がメインではありますが、また、はい、ゆっくりね、次回も出ていただきたいと思います。はい、はい、今日は研修会の話題をお送りします。さて、生成 AI ね、自治体でも取り組みが進んでいて、那覇市でもいろんな文書も生成 AI 使えますよ、議会答弁も叩き台として使えますよということがはっきりと言われております。では私たち、もう私今議員じゃないですけど、議会人や、事務局も含めて議会人と言いましょう、もう生成 AI しっかりと活用していかなければいけないという時代になってきましたね。はい、そんな中で沖縄でですよ、しかも沖縄でなかなか議員向けの研修って開かれない。でも開いたとしたら全国からいらっしゃいますね、政務活動に使ってね。はい、人気の地であります。ここで、この生成 AI の研修会を仕掛けたというのはどういったいきさつがあったんですか？
はい、この生成 AI はとっても興味がありまして、4月にですね、東京の方でこのチャット GPT の議員向けの研修があるということで、そちらに行かせていただきました。でその際にもう本当にすごいなと、私もこの議員としてというか、なかなか、質問、議会の質問だとかですね、答弁、質問を作る際に、やっぱりうまくいかないことがあったので、とても興味があってやってみました。そしたら本当にこれはすごいものだと、今まで最初の頃は自分で叩き台というか全部作って、編集というか誤字脱字を減らすくらいでしか使ってなかったんですが、この使い始めてかなりいいなと思ってですね、で、この早稲田でこの林先生と研修が終わった後にちょっと一杯やらないかと誘われてですね、でもこういういいものはぜひ沖縄でやってくれと、どうして沖縄でやりたいのかと聞かれた時に、やはり那覇市議会議員は、政務活動費がある程度あるので、私たちも東京に行っても研修受けられる、しかし周りの地方議員、市町村の政務活動費が少ないっても聞いてましたので、ぜひ沖縄大会でやって、沖縄で開催してくれとお願いしました。
ありがとうございます、
はい、ね、これを使えばやはり議員の能力も仕事量も、かなり上がるのかなと。
はい、はい、この研修会は、最新技術活用と県内議会改革を学ぶというサブタイトルで開かれたんですが、私も日頃よりお世話になっております早稲田大学マニフェスト研究所の主催になるのかな。それで、先ほど林先生は日本大学の、林則之先生が講師ということで、先進事例などを交えて、実際触ってみるというところまでやりました。私もね、研修受けるまでチャット GPT をどうやって活用できるんだろうということがよくわからなかったんですね。これは先ほど良也議員もちらっと触れましたが、具体的にその活用方法についてちょっと事例を教えてもらえますか？
はい、私の場合はやはりこの質問の順番だとか構成をしてみたり、例えば、なかなか自分で案が浮かばないときにどういった質問をした方がいいですかってやれば、提案が出てきます。やっぱりこの提案が出てきたときに、私が自分の考えや思いを入れて、質問をそれを叩き台にして作るようにしてます。でやはりもう一番いいのはですね、例えば、質問って時間が決まってるじゃないですか、 例えば僕大体いつも3000文字で作るんですけど、うん、例えば行き過ぎて3500文字になってしまったという時に、やはりちょっと少し文字を減らしたい、
はい、
ちょっとまあ500文字を400文字にしてくれとかでやれば、また内容変わらず伝わる言葉に編集してくれるというか、うん、構成してくれるわけですね。
はい、
はい、まずはもう一番は今これで使っています、うん、2回に対してはですね、うん、またあと今地域とかで PTA 会長とかいろいろやって、まあ挨拶文、
はい、
あちこちでお願いされるようになって、
うん、
例えば運動会の挨拶するよとか例文が出てくるわけですね、
は
い、なのでもう自分で一から考えるよりかは、まあ、そこに思いを入れたり考えを入れていったら、うん、もう今まで1時間がかかってたのが、うん、本当にもう5分10分できたりとか、うん、本当にこの時間の短縮っていうところではかなり役に立っています、
うん、はい、私も初めて触ってみたんですけども、まあ、おっしゃるように、まあ、簡単な挨拶文、
うん、
まあ、議員だから大体はね、あの思いを込めてしゃべりますけども、はい、例えば公式のものだったりするとですね、はい、まあ、それをポンとサンプルみたいな形を出してくれたり、うん、あと那覇市のキャッチフレーズを3つ考えてくださいみたいなことを入れると、うん、3つ、まあ、あのそれっぽいキャッチフレーズが、
はい、
でまあ、それをもとに考えるっていうのも役に立つのかなと。でなかなかあのやっぱり議員の皆さんおしゃべりは上手だけど書くのが苦手っていう方もたまにいらっしゃるので、
はい、
その場合に分かりやすい文章、
そうなんですよね、
質問、
はい、
で想定問答とかね、
はい、
っていうのもあのチャット GPT と、まあ、相談しながら作れるっていう感じですかね。
そうです、はい、
まあ、ご自殺時ってお話もありましたけども、うん、あのどうしても自分あの私も経験あるんですけど思い入れで、原稿を書いていくと分かりづらかったり、ま、パッとね外から聞くとね、うん、そういうのをなあの指摘してくれたりとかね、はい、ありました。あと私これ使えるなと思ったのが、例えば那覇市議会の属性の違う、まあ、例えば男女とか年代とか、うん、職業が違う、議員を、まあ、3人とか作って、うん、モデルを作って、でそこで何々について議論してみてくださいって言ったら議論するんですよ。
面白いですね。あれは本当にもう、はい、まあ言い方がいいのか分からない、保守派、革新派、はい、中道派を3人で議論してくれって言って、はい、まあ出てきますからね、はい、あれは面白い。いや、まあ僕もこの第三者的に見るのがとても好きなので、まあ、
はい、
でやはりこれはあどっちもいいこと言ってるなと、
はい、
で中間的に見て、でこの中間の方がうん、いい意見だけどとまとめてくれたりとか、そういうのはかなりおっと勉強になりますね。
はい、はい、一人ブレインストーミングっていうかね、はい、あこういった視点もあったかっていうのは気づかされる。
そうなんです。視点がどうしても視野が広がる、視点が広がる角度、はい、いろんな角度からこの困ったことに見つけられることができるというか。
そうですね、はいはい、で市長とのこの、質疑応答みたいなことも疑似的にできるんですよ ね、
そうですね。
意外と私もやってみたんですけど、
う
ん、知念市長っぽい、
そうそうそう
答弁を向こうからしてくれるんですね。
そうなんですよ。結構もう向こうデータ入れていけば、うん、どんどん覚えていくので、
はい、
だいたいこの答弁もまあ本当か分かんないですけど、うん、まあなんて言うんでしょう、文字で議会答弁ができるなっていうのは感じますね。う
ん、それで、まあ、想定問答紙を議会側も、まあ、当局のね、あの執行部の皆さん結構作ってるらしいんですけども、
はい、
あの作ることができて、まあ、どんどんこの議場での議論がスキルアップするかなという可能性を感じました。
はい、
あの研修会でちらっと聞いたんですけども、ある議会の議員さんがあのこのチャット GPT で、その想定問答をやって、これを執行部に渡して、これ以上の答弁が出てこないんだったらあの聞きませんというようなことを言ったというあのレベルアップも図れるのかなと思いました、
はい、
で、まあ、無料版と有料版があってやっぱりだいぶあの性能は違うようですが、うん、あのやっぱりこういったものが出てくると、じゃあ人間は何をするの、機械同士が例えば、うん、あのまあ、AI 同士が、うんうん、あの執行部と議員とで、うん、その戦ったり、人間議員いらないんじゃないのみたいな話もありますけども、うん、だけどその素地を作るっていうのかな、
うん、
あのどういった情報を入れて、制度設計するっていうのはやっぱり人間の役割だし、
はい、
最終的な決定権も人がやるわけですから、はい、この辺はね結構ちゃんと使いこなすための構築っていうのは大変だなと思いましたね、はい、
そうですね。やはり自分使っていくたびに、多分なんだろう、この チャット GPAI が、うん、私のがどう考えてるかっていうのも大体分かっていくわけですよね。
あ、はい、
で僕が例えば何気なく今日は市民総出のこんなことがあったよって入れたら、はい、議会で質問にしますか、質問にする場合はこういう流れですよっていうのを出すすぐ出すんですよね。もう市議会議員って認識してるわけですよ。
なるほど、うん、あの持ち主に似てくるらしいですね。
そうですね、データが自分のマインドになっていきますね。
だからあのうねりょうやオリジナルみたいなね、うん、感じに。
そうですね、
ちょっと話し相手にもいいなと思います
。そうですね、だからまあちょっと話はずれるんですけども、ちょっとあの僕によく障害者の方が相談に来られるんですけども、はい、あの無料版でいいからちょっとやってみたらって、うん、なんかまあ話し相手になる、うん、まあ、アドバイスもしてくれる、
うん、
周りにはこういうことがあるよ、やってみてはいかがですか、うん、とかやるので、本当に話し相手としても本当にかなり有効に使えると思います、
うん、はい、全国から、まあ、県外からも多くの議員がお越しになって、うん、那覇市議会議員とか、まあ、県内の議員もね、10名ぐらいでしたかね、はい、全体で30名から40名ぐらいでしたかね、はい、集まって大盛況でした、
はい、
実際あの研修会開いてみていかがですか、
うん、やはりですね、この、まあ、最初応募がパッと殺到したんですけど、うん、やはりこの選挙が国政選挙があるということで、ね、はい、やっぱりキャンセルが多くなったと、
うん、
最初はこの林先生との間では40名集めてくれと言われてたんですね、うん、で多分あの他の地方からも来られると思ってたので、うん、僕は大体20から30集めればなと思ってたんですね、うん、そしたらやはりキャンセルが出たりしてしまって、うん、まあ、36人でした。でも ある地域団体から、まあ、会派ごと来てくれて、それはもう本当嬉しかったですね、うん、
へえ、うん、あら、まあ、今後もねこういった研修会開いていくと思いますけども、うん、はい、あのもちろんあの使わなくてもいいんだけども、うん、でも議員としてはあの話題のものです、最先端の技術っていうのは知っておいた方がいい。
そうですね。
で、それが使えればなおいいという、うん、それが市民のためになるということですね。はい。
はい。
那覇市議も多く参加してましたからね。
そうですね。やはりもう最初やっぱ否定する方もやっぱり多かったで、誘った時に、うん、だけど否定する方ほどやはりこの能力がある理解を聞いてても面白い、うん、そういう人が使ったらもっと面白くなるんじゃないかなっていうのは、うん、本当は実際感じてるんですが、うん、なんか今はいいって言われましたね。
そうですね、うん、まあ、あのタブレットの導入の時と似ているかなという感じはするんですけども、うん、もしかしたら近い将来必須アイテムになってくるのかなという。
そうですね、
ね、ちょうどあの、野原義孝議長もご挨拶くださいましたけども、うん、はい、事務局の職員さんが作っあの、うん、ちょっと GPT を使ってあの、はい、作った挨拶文で、ね、はい、挨拶をされていましたけども、まあ、今後も注目したいと思います、
はい
はい、ところで畝議員、私まだお呼びしてなかったということで お伺いしたいんですけど、今何期目でしたっけ。
1期目です。
いや、ね、なんかね、皆さんベテランみたいな感じするから。
いや、まあ、年がもうおじさんなので。
いつも元気な両谷議員ですけども、はい、議員になろうと思ったきっかけっていうのは何だったんですか。
うん、多分もう皆さん、僕も聞いててあれなんですけど、もう本当に全く政治は出るものじゃなくて応援するものだと思って、
はあ、
まあ本当に若い時からある政治家をずっと応援はしてました、うん、で自分が出るというのはまさか思わなくてですね、ただ一番思ったのが、まあ、本当に地域のが衰退してないかっていうところでボランティア活動を始めて、
はい、
でちょうど今も9年目ですかね、やってて、本当に最初やった時は、まあ、議員になるからやってんだろうとか言われたんですけど、全くなくてですね、でそしたらやはりこの掃除してる間にやっぱ地域の輪が少しずつ出てきていて、まあ、いろんな相談を受けるんですけど、もう議員じゃないしと思いながら、でそしたらまあ橋渡しじゃないですけど、ちょっと予選に聞いてみたりで答えてあげたりとかしてるうちに、あ、ちょっとあるのかなと思いながら、でも一番決め手はやはり自分自身が経験したこの待機児童が解消されない、
は
あ、でやはりもう仕事を変えて仕事ができない、仕事に行けない、で僕ちょっと転職したばっかりだったものですから、その時にどの議員に もう相談したらしても、もう全然入れなくて。
ああ、なかなかね、本当厳しい時代がありましたね。
う
ん、
はい、でも、その時に、もう、ある議員の方が、もう自分で出て解決したら、という言葉をいただいて、この野郎ってちょっと思ったんですけどね。もうじゃあ、次の機会があったら出てみようっていう感じでした。はい。
そうですね。いや、でも本当に、最初にね、お話した時から、やっぱりその、ちょっとリーダー的な、オーラがね、決断力もあって向いてると思いますけども、うん、実際やってみてギャップはありますか？
いや、ギャップはないんですけど、うん、本当に意外と忙しいんだなっていう。
そうなんですよね。やっぱり意外と忙しい、
は
い、
コロナ禍の時はですね、
はい、
なかなかあれこんなものなのかなという感じだったんですけども、開けてからはやはりちょっと日程が詰まって、
うーん、
ダブルブッキングしたりとか、いろんな、もう、なんか本当忙しいですね。まあ、ありがたいです、ありがたいんですけど、やはり、
はい、
なかなか市民の相談を受けて初めて、
そうですね、
私も質問を作るものですから、やはりこれはもう質問が来るっていうのはありがたいですね。
そうか、2021年に、当選された、初当選した方が、はい、その、ま、コロナ禍っていうのをね、真っ只中でしたもんね、
はい、
経験しているわけですね。あの時の教訓は また生かしていかないといけないとは思ってるんですけども、だいぶ落ち着いてきました。
はい。
はい、まあ、そういったことを経て、今、委員会どちらでしたっけ？
まあ、教育福祉委員会常任会ですね。
教育福祉常任会。
はい、
この間、視察。
視察は、はい、はい、東京を中心にですね、荒川区とか、まあ、大田区で、また福島にも行きました。
あ、そうですか。は
い、大体もう福祉の施設を見て回って、大体まあ、お年寄りがいつでも来れる憩いの場だったり、まあ、大人から子どもまで遊べるところだったり、本当にこの図書館だったり、本当に福祉に充実しているのをいっぱい勉強してきました。
はい、まあ、どれも印象に残ってると思いますが、一つちょっと紹介いただけますか？
はい、一番すごかったのはですね、やっぱり荒川区の結の森、はい、図書館ともう憩いの場があってですね、またまた民間のカフェがあって、カフェも入ってて、はい、結構、まあ、荒川区ではランドマーク的な施設だよと紹介されました。
は
い、もう本もですね、大体絵本だけで3万冊だとか、で、まあ、常に60万冊在庫があって、まあ、90万冊まで、まあ、収納可能という施設で、
90万冊
まで可能、まあ、本当にパーって資料も、資料室も見せていただいたんですけど、やっぱり沖縄の資料なんかもいっぱいあってですね。やっぱり沖縄の議員は探すのが大変ですよね、沖縄の資料は。はい。あれはもう本当に、で、託児所もあったり、
はい、
で、なんでしょう、もう絵本、本のディスプレイがすごいんですよ。本当に本が好きになるなっていう、そこに行けば。なかなか、またこれが、まあ、直営でやってまして、荒川区がですね。はい、やはりもう区営でこんだけできるんだっていうのは本当に感心しました。
なるほど。これはじゃあ利用者は子どもから
お年寄りまで
が、はい、本を楽しみながらゆっくり
ながらしたり、またこのパソコンをするスペースがあったり、本当にすごい、なんて言うだろう、口ではちょっと表せないんですけど、特にもう質問を、最後の質問もなかなか出てこない、もう完璧な施設っていう。
じゃあ皆さん、
はい、
それを
見て、で、僕も最後に言った質問が、はい、特にお困りとかないんですかって言ったら、はい、やっぱりもう嬉しいことに利用者が入れなくて困ってると。
そうなんですか。へえ、はい、じゃあ直営でね。
直営で。
これをさ、どうやって那覇市に生かしていきましょう。
そうですよね。うん、まあ、本当に今あるとすれば、もう回し複合施設に何か少しでも、もっとこういった住民が無料で参加できる、利用できる施設、本当に多分那覇市なかなかないと思うんですけど、図書館以外に、
はい、
これに本当に託児所があったり、カフェがあったりとか、資料館があったり、本当にいろんなことができるので、やはり、まあ、財源もあると思うんですけどね、東京と比べれば、はい、でも何かできるところはやっていこうという提案は今後していきたいですね。はい、
また委員会としてもそれを還元していくということ、はい、そうですね、いろいろな可能性はありそうですね。
はい、
はい、では最後になりますけども、両議員今後こういったことやりたいとか今でもいいです、
まあ、僕が今経験してないというかですね、やはり人条例、まあ、いろいろ、まあ、倫理条例とかそういうのは経験したんですけど、やはりもっとプラスになる前向きになる、提案をしてですね、議員で議員条例を作ってみたいなっていうのが一番あります、
はい、まあ、政策条例ですね、議員提案、はい、政策条例、議員代表制で対等なはずなんですけども、唯一本当に対等な権利を持っているのは条例制定意見ですから、うん、はい、どんどん那覇市議会も条例が作っていけるように、うん、はい、いっぱい両議員引っ張っていっていただきたいと思います。
はい、はい、まあ、皆さんをどうにか落とし込め、ね、皆さんで議論したいですね。
まあ、議会が作った条例、路上喫煙防止とか、うん、観光振興の条例に関しても見直しが必要ですけどね、はい、それも議会がしっかりとやっていくようになればいいと思います。
はい、
はい、今後も楽しみです。またよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
はい、前向きの議会劇場、本日のゲストは那覇市議会議員の畝良也議員でした。ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。